です。3番目は聖霊に満たされている人はイエス様の謙虚さに預かるようになります。まあ、別の言葉で表現するならばイエス様は私たちをマタイ伝11章29節にあるように心優しく心へりくだった人にしたいと願っておられるからです。鳩の特徴は胆のを持っていないということだそうです。まあ、胆汁は苦いものです。苦さと争いと誇りとは我々人間の性質の特徴です。鳩は柔和、謙虚さ、温和によって特徴付けられています。なんと多くの人生は誇りの胆汁によって破壊されたことでありましょうか。いかに現れるのでしょう。あなたは間違ったことをしたと気がついたならばそのことを正直に告白してください。すなわち私が最近言ったことを許してください、言わなかった方がよかったと。まあ、これは謙虚さです。あれは次のように言うこともあります。私はあなたに対して批判的な態度を取ってしまい深く考えもせずにあなたのことについて話してしまった、ごめんなさいと。これこそ謙虚さです。しかしある人があなたから謝罪を要求するというならばこれは誇り、辛辣、喧嘩好きの印です。私たちの主イエス様は次のように言っておられます。私は心優しくへりくだっているからあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂の安らぎがきます。必要なのは魂の安らぎではないでしょうか。私たちの主イエス様は心の優しい方でしたけれども決して弱い方ではなかったんです。それまでのいわゆる弟子たちは本当の弟子になってもらいたいということが主の関心事でした。イエス様は主の御足後に踏み従ってくる人たちを欲していました。これはいかに可能だったのでありましょうか。聖霊に満たされた時からは傲慢さ、地球追求や闘争心から全く解放されました。聖霊に満たされた人々と共に生活することは楽しみであり喜びです。人の心はいかにして変えられるのでありましょうか。聖霊に満たされることによってのみ変えられます。そして最後に4番目ですけれども聖霊に満たされている人はイエス様の喜んでする覚悟を経験します。まあ、別の言葉で表現するならばあるよる主の願いを喜んで満たすことは聖霊によって満たされている人の特徴です。主にだけ使えることを喜んでする覚悟、主の合図に応じて即座に行う従順、主がなされたいと思っていることを行いたいという切なる願い、これは我々の生活の特徴でもなければなりません。詩篇の作者の予言は、まあ、次のような主の告白です。詩篇40篇の7節8節に今私はここに来ております、巻物の章に私のことが書いてあります、我が神私は御心を行うことを喜びとします、あなたの教えは私の心の内にありますと。これは私たちの告白でもあるなのでありましょうか。これは私たちの心の叫びなのでありましょうか。 私たちは心から望んで主の御心を行いたいなのでありましょうか。しかしこのことは一体どうして可能となるのでありましょうか。聖霊が私たちを満たすとき、私たちは何があっても御心だけがなさるようにという切なる願いによって満たされるようになります。私たちは主に次のように叫ぶようになります。お主よ、たとえどんなことがあろうとも御心が私の人生において実現されますようにと。使徒行伝8章には、次のようなことがピリポという伝道者について書かれています。前に学んだ箇所なんですけども、主は彼に命令なさったんです。26節立っていきなさい。そこで27節彼は立って出かけたと書いてあります。これは誠に、すぶやい従順でした。29節御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこで30節ピリポは走っていったと書いてあります。これは一人の人間に明らかにされたもので、父なる神の御心に応じるイエス様の覚悟です。そして使徒行伝前の書ですか、6章の3節と5節によると、ピリポは聖霊に満たされていたと記されています。これはピリポの持ち得られる秘訣でした。それですからピリポはすぐに立ち上がって出かける備えができていたんです。それですからピリポは人間的に見るならば愚かと思われることを喜んで従順に行ったんです。すなわちどこへ行くのかわからないで行動したんです。それですからピリポは主がなされたいことだけを行いたいという切なる願いを持っていたのであります。終わりに次のような問いが登場してきます。私たちは聖霊に満たされるために何をしなければならないのでありましょうか。パウロは次のように証しすることができました。コリント第一の手紙2章の4節に、私の言葉は御霊と力の現れでした。御霊に満たされた生活の秘訣は何でしょうか。第一番目は、主イエス様は父なる神の御心に完全に従いました。私の思いではなく、あなたの御心がありますようにと。これ欲しい、あれ欲しい、力を持ちたい、そういうことではなく、私の思いではなく、あなたの御心だけがなるように。これこそが、イエス様の切なる願いだったんです。イエス様は、従って父の御手にある、従順な器でした。その態度は常に次のようなものでした。父よ、私はここにいます。どうかあなたのご自由になさってください。私はこの事情でただあなたの御心だけが行われますように何でもいたしますと。イエス様がこの態度をおとりになられたので、聖霊は高いところからの力としてイエス様のうちに宿るようになりました。第二番目は、前に読みましたルカ伝3章の21節によると、イエス様が祈っておられると聖霊がイエス様の上に下ったと記されています。祈りこそ聖霊に満たされるための前提です。ご春節の時、120人の兄弟姉妹が祈っている間に聖霊に満たされました。その少し後で、使徒行伝4章31節に書いてありますけれども、祈りの答えとしておそらく同じ弟子たちがまた新しく聖霊に満たされたと書いてあります。使徒行伝9章11節17、18節においては、後のパウロ まあ、サウルについて次のようなことが記されています。見よ、彼は祈っています。見よ、彼は祈っています。すぐその後で彼もまた聖霊に満たされました。私たちが聖霊に満たされたいと願うならば、私たちの人生はすべて主に明け渡されなければなりません。また主の御心だけを行おうということが私たちの願いとならなければなりません。そしてまた私たちの祈りは、主よ、私はただあなたの名誉だけを望みますというものでなければならないのです。まあ、主は次のように答えてくださるでしょう。イエスの清さ、イエスの美しさ、イエスの謙虚さ、イエスの喜んでいる覚悟は、私たちの生活の中で目に見えるものとなるに違いない。イエス様はヨルダン川の中に立った時、主の切なる願い、主の祈り、主の心からの叫びは次のようなものでした。見よ、私はここにいます。あなたの御心だけが私を通して行われますようにと。聖霊は与えられた使命を果たすために、主が必要とした高いところからの力として主イエス様の上に下りました。まあ、今日主イエス様は私たちに次のように言っておられます。父が私を使わしたように、私はあなた方を使わしますと。父は私を使わしました。しかし父は私を一人にさせず、聖霊が私の上に下り、私の中にとどまりました。私を通して父は聖霊の力によって贖いの御業を成就してくださった。そして今私はあなた方を使わします。あなた方を通して、誰でも罪の許し、神との平和、永遠の命をただでいただくことができるということを述べ伝えられるべきです。しかし私はあなた方を一人では生かせません。私にあなた方の人生の全支配権を与えなさい。そうすれば私はあなた方を用いることができるようになります。私の霊はあなた方を満たし、器として用いるようになります。まあ、聖霊に満たされること、またイエス様の御手にある器となるに勝る大いなるものは何一つありません。